はい、皆さんこんばんは。ガッチーラジオの時間です。いやお疲れ様でした。今日は11月の3日文化の日ですね。文化の日の夜になります。今週もお疲れ様でした。皆さん今日はお仕事だったのかな、お休みだったのかな、ちょっとわかんないですけどね。僕は一日ねお仕事で、今日本当はねモビリティショーにね行きたかったんですよね。東京モーターショーみたいなモビリティショーっていうのをね今東京ビッグサイトの方でやってて、で今週の土日までなんですけど、ちょっとね土日は用事があってで行けなかったん で今日もね本当は家族がねいるからね今日行けねえなと思ってたんだけど、ちょっとね奥さんも娘もね、娘も仕事で、まあ、2人ともいないんで、おいあ今日行けんじゃんと思ったんだけど、ちょっとねこういうパカッとパッと一日空いた日にちょっと仕事やっちゃおうと思っていろいろな仕事をやってたらもうあっという間に夜になっちゃって、そうなんか行く機会をね逃してしまって、本当はねルビコもちょっといじっていろいろ謎がまだあるので謎を解明しようと思ってたんだけど、そんなのも手つかずでできなくて、なんかね仕事に没頭した一日だったね没頭しちゃってすごい集中してね、今日はもうめちゃめちゃはかどったんだけどね、自動車関係の仕事とあとはコンサルの仕事がちょっとあったのと、大家さんのね今ゼロ円ゲットのね大家さんの仕事もやってるんだけど、そっち側の仕事が結構たまりにたまってたのがあってね、まあ契約書だったりとかなんかねそんなのもそういう事務仕事ね、で月末月初の事務仕事とか来週やらなきゃ やるべきね、月曜火曜に段取り進める仕事とかね、そんなのもねやってたらもうあっという間に夜ですよ。ただまあ昼間暑かったね今日はね。ちょっと昼間出てそう今日はさ銀行とか行ってきたんだけど、銀行休みじゃんね。もうなんか曜日の感覚が最近なくてさ、曜日の感覚はまああるんだけど、今日金曜だと思ってたんだけど文化の日じゃんみたいなねなんかみんなお休みで、なんかすごいね何あれ渋滞が、そうなんかねすごかったよ。いつもの小仏トンネルで30何キロとかね中央道の下りとかさ、いやどこにも行けないなとか思ってびっくりですよ。そうなんかさすごいよね、なんかまああれだね、今はあれだよね、秋の何紅葉の渋滞だよねきっとね、すごいなと思って、軒並み東名高速はね本当にいつも混んじゃうんだけど、だけど中央道もね今日も早い時間から6時ぐらいから混んでたもんね、なんかね6時過ぎから渋滞してて、朝のさそれも朝のさ今日も猛さて見ようと思ってさ早起きしたわけよ5時45分からね猛さてやってるんで5時45分に起きてつけたらさなんか通販番組やってるわけ、あれなんだよ今日は俺何みたいな通販の番組やってると思って、昨日のアメリカとかどうなったのかなとか思って見ようと思ったのになと思ったら、猛さてもお休みなのよ。なんか休みの日は何て言うかな、やっぱねアナウンサーさんたちもお休みね3連休取るみたいに感じて、そうそうそう、でなんかいつもね土日はやってないんだけど、今日も金曜日だけど祝日だから文化の日で休みだからさやってないわけ、なんだよと思って朝からねちょっと肩透かしを食らい、あ今日休みかって、で他のねチャンネルを見たらなんか他のチャンネルもやってないんだよね、そう朝の情報番組やってた、まあ普段見ないんだけどさ朝の情報番組やってたのは普通にやってたのはフジテレビぐらいかな、なんかちょっと分からないけど、ね、そんな感じで、でそこでやってたのがもう6時の時点で今渋滞がすごいことになってますなんてやってさあすげえんだと思って、あそっか3連休だからかなと思ってね、そう皆さんねすごいですよね、結構だからなんだろうなそれ思うんだけど、旅行とかさそのドライブとかさ外食とかさ、まあ、アウトレットもそうなんだけどさすごいですよね、消費するじゃんみんな、なんかあれちょっと不景気じゃないのみたいな思うんだけど、結構みんなね外食もね結構いいお店とか結構混んでるでしょ、で車でね渋滞出かけるでしょ、温泉地もすごい混んでるでしょ、結構いいお値段する温泉とかもさ結構満室だったりするでしょ、なんか何貧しくないじゃんみたいな そんな感じしません？なんかそんな感じがするんだよな、すごく。みんなお金使ってるよなとか、結構使うなとか思ってて、なのでなんか全然なんかそういう悲観的じゃないよねみたいな。なんか生活苦しいとかさ、なんか結構やっぱマスコミやばいね、マスコミインチキだな。そんなみんな大変じゃないじゃんとかって思うけどね。車だって結構売れるしさ、売れてるしね、結構みんないい車乗ってるでしょ。そうだからね、着るもんだってそんなになんかねえあれじゃないじゃない、みんないい洋服着てるじゃない、結構ね。持ち物にしてもさ、ブランド品持ったりするでしょみんなね。結構だから貧しくはないよねみたいな、結構みんな豊かだなみたいな、豊かな暮らししてんなとかって思ってさ、まあでもなんかね、口から出てくるセリフはそんなことないセリフが出てくるよね。でやっぱマスコミが騒ぎすぎかなっていう気もちょっとするなみたいな。なんかね、どうなのみたいな、そんなに苦しい人いっぱいいるみたいな。今日この渋滞とかさ、空港の駐車場なんかだってすごく混むでしょ、こういう時期って。飛行機でみんなどっか行くじゃない、もうごった返してるもんね、飛行機も新幹線も休みの日っつうと旅行客で。で日本人ね、外人多いって言うけど日本人も多いじゃない。だからみんななんかすごい裕福だよなって、豊かだなって、やっぱなんだかんだ言って豊かだなって思うわけですよ、ね。まあそんなんでいいんですけど、まあそんなね、渋滞の横目に仕事してたよって話なんだけど、だからなんだよって話なんですけどね。面白い本読んだね、面白い本、心のお金持ちっていう、僕の大好きな望月俊さんの本なんだけど、これね面白いですよ。心のお金持ち、お金持ちになりたいとかね、思うじゃん、みんな思ってるでしょ、お金持ちになりたいって。でも一番大事なのは心のお金持ちだよっていうことが書いてあるんだけど、まあまあまあね、豊かさのさ、ね、望月俊さんは借金6000万から復活した人だからさ、もうすごい全身アトピーでね、もうすごい若い時苦しんで、なんか仕事ができないぐらいのアトピーになっちゃってね、そこを克服して、まあ彼は霊気ヒーリングでね克服したんだけど、でそこから克服して、そのね霊気を広げていくっていうビジネスと、あとはそのね、宝地図とかね、そういうので、未来を自分で作っていくよみたいなね、そんなセミナーとかをやって、ね、で本田健さん発掘したのもね年下だしね。まあ面白い人なんですけどね、年下の人もね、まあそこの彼が入ってる心のお金持ちっていう本がね、結構面白いなと思って、読み進めてる。まあ途中なんだけどね、まだね、まあ、本読んでる場合でもなかったんだけどさ、今日はね途中まで読み出して、あこれ面白いなと思ってさ、まあ、みんな教えてあげようと思って教えてあげたんですけど、まあまあ僕はまだ読み終わってないですけど、途中まで読んでるけど面白いですね、本当のお金持ち、心のお金持ちだなみたいな、そうお金でもさ、お金持っててもしょうがないよね、そのお金をどう使うかじゃない、なんかねお金だけあっても、まあお金ねえのは全然ダメなんだけどさ、そもそもお金ないのはダメなんだけど、お金があってもただお金として持ってるだけではどうにもなんないよねみたいな、それをどう使うかがやっぱり重要であって、どういうふうに活用するかで豊かさって多分変わってくるし、ただでもお金はね、ある程度はそのキャッシュを持ってなきゃいけないっていうのは持ってなきゃいけない部分もあるから、まあ何もないやつが片手もしゃあないんだけどね。そうそう、だ資産とかね、資金とかね、キャッシュとかさ、ちゃんとバランスよくね持ってないといけないんですけどね。だそれをだからどれぐらいどうやって増やしていって、じゃあ増えたものでどうするかっていうところがね、本当に大切なんだよっていうね、いや本当に大切なものってこうなんだよっていうね、まあお金持ちのトシさんが言っててもね、あれなんだけど、まあでもお金持ちだから伝えられることなんでしょうね、お金を稼いで、資産っていうかね、ちゃんと基盤を作れた人だから話せることなんでしょうねきっとね、まあ途上の人もね、やっぱりそういうの重要なところっていうのはあるからね、読んでみるのももちろんいいし、参考になることはね結構あると思うんで、そうなんね。ただお金持ちになる前にね、お金なんかあってもなんて言っててもしゃあないので、いやねえだろうって話だからね。まあそこはねちゃんと作っていこうっていうところですよね、収入を増やしていくとかね。まあね、 まあでも資金管理ね、資産管理、資金管理いいですよね、肝はね。資金管理ができれば、うん、まあお金持ち階段に、お金持ちエスカレーターに乗れる感じじゃないですか。資金管理ができたらお金持ちエスカレーターに乗れるっていう感じじゃないですか、うん、まあこれはあの資金管理はね、あえて趣味とかに使う浪費、いわゆる浪費と言われちゃうやつ、浪費っていうところに入れられちゃうんだよ。ルビコの改造費とかさ、ルビコの何、メンテナンス費とかさ、うん、そもそもあんな車持ってること自体が浪費とか言われちゃうんだよ。いやでも、いやいやいやいや、でもそれってなんていうのかな、エネルギー源だからさ、しょうがないんだよね、うん、ただその浪費も含めた、ね、それも踏まえた資金管理っていうのをちゃんとやっておけば、うん、まあそれなりにね、まあなんとかなるわけですよ。だその資金管理ができてないと、そのね、浪費した分がね、全部ジャブジャブ出てっちゃうから、入ってきたもの全部出てっちゃうから、そうじゃダメよねみたいな。まあ、出る額が増えるんだったら入る額を増やすしかない、ね、入る額が調整できないんだったら出る額を抑えなきゃもちろんいけないんだけど、入る額を増やしていけばいい節税節税節税とか言ってキーとか言って、節税節税とか経費節税とかってやってるんじゃなくて、もう高額納税者になっても大丈夫なぐらい稼げばいいわけですよなんてねまあそうなってねえのに言うなって話なんで、そう、でもね、ゆくゆくはね、そうなりたいですよね、なんかね、節税、まあ、無駄な税は払わないにしてもさ、もうね、脱税に近い節税はっていうのはね、ちょっとなんか、騙してまでの節税っていうのは、特にその必要ないかな、みたいなね、もう余裕で税金納めますよ、みたいなね、そういう状態にはね、なっていたよね、理想的な姿としてはね、うん、まあまあまあ、それもね、どうでもあれなんですけどね、そうそう。車を触る時間がない。この間メーターやっと直したんだけど、車いじって遊んでる時間がない。ね、それがちょっと今のね、僕の豊かじゃないところですか。車をもっと遊ぶ時間をもっと作りたい。うん、その望みかな。まだね、やりたいこといっぱいあるんだよね。メンテもしたいしね、謎も解きたいところいっぱいあるし。今日も謎解きやりたかったんだけど、謎解きというのは車の謎なんだけど、ちょっと分解してもうちょっとバラバラにして、どうなってんのか仕組みを解剖して、解剖学ですよ、車の解剖学解剖してどうなってるのか調べたかったんだけどね、なかなかちょっとそんな時間なくて、もう大変でしたよ。だからさ、なんかな、うん、まああっという間に夜だったからな、しゃあないけどな。本当はそのモビリティショーに、でまあ、最新ですよ、最新のモータリゼーションのね、うん、車業界のまた電気自動車がどうなってくるんだとかっていうのもあるじゃん、この間も話したけどさ、そんなのとか。とはいえね、まだまだね、ガソリンを使ったいわゆるエンジンっていうのも、うん、もっともっと、効率的に動くようなものっていうのをね、開発したりとかしてるわけであって、うん、まだまだね、重要なね、位置をね、には位置づけになってるからね、まだエンジンというものも、うん、本当にね、でもエンジンというものがなくなったら、例えばトヨタ自動車の下請けで動いている企業たちがほとんどっていうかね、まあやばいですよ、そういう中小企業、零細企業が下請けで動いてるね、部品作ってる人たちが、うん、モーターになったらさ、いらないものいっぱい出てきちゃうからね、そこもうん、今はだからだいぶ減ってきてるみたいだけどね、仕事はね、モーターも電気屋の世界だからな本当に、そうそう、そこで、ね、どういうふうにやっていくかっていうのはさ、モーター、まあ電気自動車で言えばさ、来年の3月にね、なんだろう、モータースポーツのさ、 F1 ってあるんでしょ、モータースポーツの最頂点ね、世界で世界のトップ20人のね、レーシングドライバーがしのぎを削っている、まあ、F1 世界選手権っていうのがね、フォーミュラ1っていうのがあるんですけど、フォーミュラ E っていうのは、ね、電気自動車で、の世界選手権もあるわけ、うん、まあ、そっちの出てる、ね、ドライバーもやっぱり、まあ、世界でよりすぐりの何十人かのね、まあ、何人なのかな、20人、やっぱり20人ぐらいなのかな、 側のしのぎを削っている世界選手権のねレースがあるんで、モータースポーツがあるんだけど、フォーミュラ E っていうのがあるんだけど、まあそこに日産とかね、出てるんですけどね、それのあの第何戦だか忘れたけど、東京でやるんだね、公道閉鎖して、初めてですよそんなのがやるっていうのは。日本ではね、公道を閉鎖して、うん、でそのいわゆるモータースポーツレースをやるっていうのはね、初めてなので、結構なんかどうやってチケット買うのかなって今からちょっと探してるんだけど、まああんまフォーミュラ E ってあんまり興味なかったんだけど、でもなんかいやいや、そんな公道閉鎖して東京でやるんだみたいなね、うん、有明でやるらしいんですよ、有明のあのビッグサイドの周りあたりをね走らせるらしいんですけど、見たいじゃん、なんか公道閉鎖してレーシングね、見たい。まあフォーミュラ E だからさね、エンジンじゃないから爆音しないでしょ、キュイーンとか言うなんか電気自動車の音しかしないからさ、だからできるんだろうなってね思うね、一つのそのね騒音っていうあのファクターがあれがないからさ、できんのかなって。まあ見る側からしたら、まあ、好きな方人からしたらさ、まあああいうなんかエンジンのね、エンジンが奏でるエキゾーストノートというね、あの素晴らしい音がね聞けないというのは、なんかそれでもう魅力半減みたいな、フォーミュラいいかみたいなまあどうでもいいかみたいなね、ダジャレかよみたいな話なんだけどでもなんか公道でやるっていうのと、まあ日本人もね、あの何が出るらしいので、うん、トップドライバー出るらしいので、ちょっと興味あるかなみたいなね、うん、で世界選手権っていうところでもね、やっぱ興味あるじゃないですか、すごいな。まあそんな感じですよ。今日ね、そのモビリティショーに行けなかったから、でも来年のそのフォーミュラ E のね日本グランプリは見たいなみたいなね、気はしますけどね。うん、あとはまたねちょっと今新しい学びをね、11月から始め、学びっていうかね11月から新しい仕事。っていうか、うん、取り組みをねいろいろ始めていて、うん、今年から始めてるね自動車の関係の仕事もね、一応まあまだまあ3台ぐらいしか売れてないですけどね、まあでもそれはそれで、収入っていうかね、売上の、まあ、会社としてのね売上の部分では形付けにはね、結構なっているし、うん、あとは戸建ての方のね、不動産もだいぶ形になりつつ今あるので、これもちょっと力入れてパワー入れてね11月12月パワー入れてやると、これも一つの仕事になるし、うん、そうするともうちょっと自由な時間がね増えてくるからもっと好きなことできるかなみたいな、ね、だからちょっと今はねその車いじって遊んでる時間が少ないのがまあ辛いけども頑張れるか、温泉に行く時間がなくてちょっと辛いけども、いやお前先月ハワイ行ったろみたいなね、そうなんですよ、ハワイ行ったんですよ、いやでも温泉も行きたいみたいな、ハワイはさなんかな、なんかほらね家族で言うでしょ、結構なんか制限するけど、温泉はさなんかね、まあ温泉、うん、まあまあハワイは別に誰と言っても誰と言っても楽しいですよ、まあ、知らないおっさんと言ってもハワイは楽しいけど、やっぱり家族と行っちゃうと行動が制限されちゃうからさ、ちょっとね、うんって感じなんだけどね。温泉はね、まあでも温泉はまあ誰と行っても楽しいですけどね。温泉はほらなんか使ってる最中は自分の時間じゃん、なんかね。温泉なんだろう。ほら温泉行くとさ、2回は入るんだよね。絶対2回は入って、まあ多い時3回入るんだけど。でも入ってる長いのよ1回。30分じゃ終わんないね。1時間は入ってないか30分以上でも何か前後も含めて1時間ぐらいになる温泉でも、リアドに着いてから全部トータルで見ると結構勝手な時間を入れると、結構その旅館のね歩いてみたり中堪能したりとか、全てを味わうからね、だから温泉は結構自分勝手にいろいろ使ってる時もそうだし、そのねいろいろね、まあ、儀式があるわけじゃないですか、温泉の、いわゆる湯道の、僕の中の湯道があってその儀式をねやっていって、使ってね上がって何して何してがあってがあるじゃないですか。でまあ食事もねあるじゃないですか、温泉は。温泉行ってやっぱ食事ないのダメじゃないですか、温泉旅館になったらね、その懐石料理ね、季節の料理あれも楽しめるじゃないですか。でまあ朝ごはんも楽しめるじゃないですか。であとは ね、旅館の周りの、ね、散歩し散策したりとか、それも楽しめるじゃないですか。温泉は超楽しめることいっぱいあるんですね。自然もそうだし、すごい楽しい。でお湯もいいし、エネルギーもいいし、ね、だからね、いい温泉旅館にね行きたいですよ。もう毎月行きたいぐらい本当。それは別に一人で行ってもいいし、家族と行ってもいいし、友達と行ってもいいし、ね、誰と行ってもいい、一人でね、いいんですけど、そういうのた、まあ、どっちにしろそういう時間は自分で勝手に作って、あの誰かと一緒に行こうか一人で行こうか、ね、あのそういう時間は持てるから、ね、いいのよ。だそれを毎月でもやりたいのを今我慢して、ね、まあしょうがないですよね。もうちょい、しかしさ、すごいよね、あの京都、すごいね、京都すんごい人でごった返してて大変らしいよね、京都ね。ともさん大変でしょ、バス乗れないらしいじゃん。普通にあの学生とかも、ね、バスに乗れなくて、バスが満員で観光客でごった返してて、バスが満員でバスに乗れなくて、あの通学できないとかね、なんかでやってましたよ。あの J-WAVE のニュースでやってましたよ、大変だとか言ってなんかそんなニュースじゃないや、番組で言ってた。そうなんだみたいな。まあね、観光客が、ね、日本人観光客が多い京都、ね、外国人観光客が多い、まあ、両方多いから、もうなんかバスが乗れないとか言って、で道も混んでるし、人でごった返してるし、そうなんか日常生活がたまらんみたいなことで感じらしいですけどね。ただまあでもすごいじゃないですか、一時はもう閑散としててさ、人っ子一人いなくてどうなるかなんて言ってたのがさ、やっと盛り上がってきたからね、今もう稼ぎ時ですよね、旅行業ね。うーん、民泊だなやっぱこれからはこの円安を利用してね、もうドル稼ぐしかないね、ドルをバンバン稼いでインバウンドに、ね、買っていくしかないなみたいなね、そんなのも考えたりして、まあだから忙しいんですけどね、うん、遊びたい、温泉行きたい、まあ、しゃあないね、まあ、それはしゃあないですね。今は頑張らないとね、この2ヶ月はちょっとねマジ仕事しますよ、まあ、カッチーラジオもね、もうこの熱く語るぐらいね仕事に没頭しますよ、うん、と言いつつ、まあね、隙間時間でいろいろね、バーチャルで楽しみますけどね、そのグローブの謎を解けないかと思ってね、ネット上を徘徊したりとか、もうフェラーリチャットっていうのがあって、アメリカのねチャットなんだけど、それも英語でもう Google で翻訳しながらいろいろ調べたりとかしてやっててね、ちょっとずつね、なんか、なんか詳しい人がいるからね、いろいろ教えてくれたりとかするんだけど、このなんか日本にそういうね、人がなんかいないのと、なんかほんと真っ当な整備所がねえっていうのがちょっとね、ほんとなんかなんていうかね、自分でやるやつがいないからなんだろうな、ああいう車って。 BMW の時はさ、自分でなんかいろいろチャレンジするやつがすごくいっぱいいたから、人がいっぱいいたからね、だからいろんな整備所こうやってやったら失敗して、これ実はこうだったとかね、あの例えば配線図なんかもね、あの分かったりとか、そういうのをね、あのブログに上げててくれたりとか、常時流れてる電源は赤い線ですよとか、キーをひねった時に電気が流れるのは黄色い線ですよとかね、あとイルミネーションのね、ポジションライトつけた時に電気が流れるのは何色の線ですよとかね、そういうの書いてくれてる人がいっぱいいたから、だから本当にね、自分で整備できたわけ。でもなんかフェラーリってそういうのないんだよね、全然。みんななんかディーラーとか、ね、そういう整備工場にお願いしちゃうのかみたいな、自分でやるよとかって思うんだけどそういう人がいないからさ、まあ、そういう人に俺が調べてやるしかねえのかみたいななっちゃって、でまあそれはねやりたいんだけどさ、これやる時間がないからね、なんかそういうジレンマでうーとかあーとかなってるわけなんですけどね、まあそんな話はどうでもいいですかそうなのよ、そんな11月のね頭を今過ごしております。まあ来週からね11月も本格的に動くので、あっち行ったりこっち行ったり、僕もね、飛び回りつつ動き回りつつ汗流しながら、もう涙は流さないけどね、血も流さないし、まあ、汗を流しながらねいろいろ、動き回りますよ。やって11月はめちゃ忙しいので、充実して全てを終わらせるというか、スタートラインに持っていく、ことをやりますよ。もう大変ですよ。そんな感じで今週もお疲れ様でした。明日、明後日はちょっと仕事から離れて、ただまあ別のね、ことに没頭して、また月曜日から気合い入れて
やりますぜ。皆さん土日はどっちかちゃんと休んでね。心の解放をしましょう。という感じで本日のカッチーラジオは終了にしたいと思います。まだまだ話し足りないこともあるんですが、水泳の話とか、あ、実家の方に行って起きたちょっとしたなんていうの、うん、偶然の話とかいろいろ話し忘れたこともあるけど、今日はちょっと時間が押してしまったのでそろそろ終わりにしたいと思います。じゃあ素晴らしい週末を、素敵な週末を過ごしてください。それではおやすみなさい。バイバイ、また来週。チャオ。